電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿電福音の光、ご案内は
ラジオ伝道師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。連休が終わって1週間、いつもの日常が帰ってきたという感じがあります。皆様いかがお過ごしでしょうか。お休み明けは思うように調子が上がってこないなという方もいらっしゃるかもしれません。
確かに楽しかったという満足感とともに、疲れたという感じの方も多いのかもしれませんね。ちょっと気が抜けてしまったというか、
そういった時私たちは何を頼りにしたらいいんでしょうか。今朝も聖書から良い知らせを皆様にお届けいたします。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿電の協力協会、大和カルバリーグループ、関西カルバリーフェローシップ、尾崎めぐみ伝道師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは大和カルバリーグループ関西カルバリーフェローシップです。関西カルバリーフェローシップは東大阪市と堺市の2カ所にあります。東大阪市にある花園チャペルは中央線直通の京阪奈線の吉田駅4番出口から歩いて9分の距離にあります。2022年10月に建造をしたばかりの新築の街道です。毎週日曜日午前10時30分と午後2時から2回の礼拝を行っています。小学生対象の日曜学校、中高生対象のヤングチャペルも午前中に行っています。堺市にある堺チャペルは、最寄りの駅は泉北高速鉄道の泉ヶ丘駅からバスで8分ほどの宮山台4丁下車、歩いて3分のところにある韓国料理キッチンイムというお店の2階が礼拝堂となっています。毎週日曜日午後4時30分から1回の礼拝です。日曜学校も同時間に行っています。どちらの礼拝も場所や時間、駐車場のことなど、教会ホームページに詳細が載っていますのでご覧ください。検索は関西カルバリーと入れると出てきます。礼拝の様子は YouTube で生配信もされています。また定期的に Zoom で聖書セミナーも行っています。教会の電話番号は 070-4213-8165、 070-4213-8165。 住所は花園チャペル、東大阪市吉田本町 2-8-4、 堺チャペル、堺市深坂 1-10-75。ぜひお気軽にお越しください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。関西カルバリーフェローシップをご紹介いたしました。それではこの教会の尾崎めぐみ伝道師の聖書のお話。見上げると見える景色。お聞きください。
おはようございます。関西カルバリーフェローシップ伝道師の尾崎めぐみです。出かける準備をされている方も、すでにお仕事をされている方も、この時間しばらくお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。詩編121編1節から2節の御言葉です。この聖書箇所は先月88歳で亡くなった私の祖母の大好きな聖句でした。 少し不器用ながらも優しく愛情を注いでくれた祖母ですが、私が幼い頃に印象に残っている祖母の口癖は、もう老い先長くないからね、や、もう年で何もできないよ、そして、人生いろいろ大変だからね、というネガティブなものばかりでした。離れて暮らしていたので、時々電話をかけていたのですが、数年前から口癖が、ありがたいね、や、おばあちゃんも長生きしなきゃね、という前向きなものに変わっていることに気づきました。聞くと、おばに連れられて、この頃から教会へ毎週通うようになり、洗礼を受けたということでした。晩年の祖母は、仲の良かった祖父を病気で亡くし、自身も病で両足を切断するという大変な苦労をしましたが、入院した病院でも、お医者さんや看護師さんに、亡くなるまでいつも、ありがとうと繰り返し言っていたそうです。弱々しかった祖母が、なぜここまで感謝しつつ、両足を失っても強く生きることができたのか考えていたとき、祖母の通っていた関東の教会の牧師先生から、祖母が一番好きだった聖書箇所は、詩篇121編1節から2節だったと教えてもらいました。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。この聖書箇所は都に昇る歌と言われ、イスラエルの人々がエルサレムで行われる大切な行事に参加するため巡礼の旅をしたその道中で歌われた歌だと言われています。彼らは何日も旅をしながら人生について、神様について考えていたのでしょう。何百年、何千年と歌われてきたこの神様への祈りに、人生の苦難を乗り越えるための秘訣があるように感じました。まず一つ目は目を上げるということです。苦難に直面するとき、私たちは下を向いてしまうことが多いと思います。行き詰まったときに自信をなくし、絶望し、自分や周りに落胆するときに、自分の殻に閉じこもってしまう方が大半だと思います。何も頼るものがないと感じるときこそ、自分や周りの人、環境、すべてを超えた存在である神様に頼るチャンスです。自分や周りではなく、ぜひ神様に目を向けてみてください。今まで見ることができなかった景色が見えてくるのではないかと思います。十数年前、海外で一人生活をしていたときに、仕事やプライベートでのさまざまな出来事が重なり、自分に自信をなくし、失望したことがありました。体調も悪く、何もうまくいかない。頑張る気力さえ残っていない。何日も起き上がることもできず、一人暗いベッドで横たわっているときに、祈る言葉も出てこなかったので、ただ、神様、と心でつぶやいて神様にすがりました。瞬間的に何か変わったわけではありませんでしたが、ずっとこの苦しみが続くのではないかという不安な思いを抱えているとき、先が見えなくて苦しい状況にあるときに、必ず助けてくださるお方がいるというのは、なんと心強いことでしょうか。心の奥底から、大丈夫だ。私が動けなくても神様が働いておられるからなんとかなるという気持ちが湧き上がってきました。その後、不思議なようにして、どん底の状況から徐々に回復することができました。そして次に、助けがどこから来るのかを知るということは大切なことだと思います。ただやみくもに助けを求めるのではなく、天と地を作られた主から助けは来るのだと、世界のベストセラーである聖書には書いてあります。神様は私たちを必ず助けてくださるお方です。そしてその助け主は力のない存在ではなく、天と地とを創造されたお方、私たちを救ってくださったお方なのです。どのような場面であっても救う力のあるお方です。今日読みした詩篇21編の後半部分には、神様は眠らずに守ってくださるお方、すべての災いから守り、生まれてから死ぬまで守り続けてくださるお方だと書いてあります。祖母が亡くなった今、88年もの間、守り支えてくださった方がいるということに感謝を覚えます。祖母の口癖が、もうダメだという悲観的なものから肯定的な、すべて感謝ありがとう、 という言葉に変わったのは、きっと自分を守り、支えてくださる方がいるという安心感が与えられたからではないかなと思います。私も日々、この聖書の御言葉に励まされて過ごしています。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは、天と地を作られた主から来る。詩篇121篇1節2節。聖書に少しでも興味を持たれたお方は、ぜひ近くの教会にご連絡ください。本当の安心、心の平安が今日与えられますように、皆様のためにお祈りしています。
ここで、金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから、福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は京都府にある金宝殿協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
福知山市西中野町 100-4 日本福音自由協会協議会福知山福音自由協会、綾部市物部町南前田7日本キリスト教団物部教会、綾部市神宮寺町東谷21単立綾部キリスト福音教会。以上、京都府にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りします。イエス様、あなたがどんな時にも私たちを助けてくださる方であることをお伝えくださりありがとうございます。心が沈む時にも、またたとえ健康で健やかな時であったとしても、あなたが私たちの助けであることを感謝します。このラジオを聞かれている方々が、大空と大地を作られたイエス様、あなたに助けを求めることができますように、あなたがその祈りに応えてくださいますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？ 福音の光、ご案内は
ラジオ伝道師梶川光と
脇坂陽子でした。
空を見上げると大空を作られた神様の手があなたを包んでいることに気づくでしょう。
それではまた明日朝4時30分に。